80対20の、まとめの音声です。レジュメの中のですね、50対5の法則ということについてお話をしていきます。レジュメ一番上にですね、こんなふうに書いております。50対5の法則。これはですね、80対20の法則には親戚があるっていうお話なんですけども、そのうちの親戚の一つです。50対5の法則、やっていることの半分は5%しか幸福や成果を生まない。もう一回読みますね。やっていることの半分は5%しか幸福や成果を生まない。今日一日、あれやこれややっている活動という、生きている何かありますね。それらすべてのことを含めて、その半分は5%しか幸せとか成果を生まないっていうふうに言ってるんですね。裏返して言うと、もう半分の方が95%の幸せとか成果を生むというふうに言ってるわけです。だとしたら、ということで、あなたにとってということをですね、これは、空白空欄になっておりますので、ご自分で、考えてみてください。50対5の成果を出さない、幸せにならないような生活を乱すような活動は何なんだろうな。成果を生んでないような活動って何なんだろうなって思い浮かべてみてください。もちろんそれが、ご自分の快、不快で言う快であればですね、幸せなわけですから、成果につながらなくってもいいことというのはあるわけです。幸せかつ成果というふうには言ってないわけですね。幸せや成果にというふうに言っておりますので、成果につながらない、必ずしも、不幸ではありません。成果につながっても幸せではないこともあります。そこはご自分だけしかわかりませんので、今やっていることがですね、幸福にもならないし、成果にもならないようなことって何なんだろうなっていうふうに、考えてみてください。そして、それはどうすれば減らせるんだろうか。例えばですね、お勤めをしていて、上司との関係、同僚との関係、自営でビジネスをしていて、外注先との関係、仕入れ先、それから納品先との関係、お客さんとの関係というのがですね、幸せにも成果にもつながらないんだとしたら、それを続ける意味はですね、あるのでしょうか。あるのかどうか、そこで初めて考える材料になるということですね。で、それでも、その関係、その状況を維持するなら、一体その理由は何なんだろうか、そしていつまでそれは維持するんだろうか、なんていうふうに考えてみたらいいんじゃないでしょうか。そして、もしそれは減らしたいとしたらですね、どうすれば減らすことができるんでしょうか。上司とか同僚とかの関係であったとしたら、もしかしたら、部署を移ることが解決策なのかもしれないし、もしかしたら会社を辞めることが解決策なのかもしれない。それは僕には分かりません。取引先、納品先、仕入れ先との関係をどうすればそれを辞める、減らすことができるだろうか。なぜなら幸せにも成果にもなっていないのだからということですね。それをご自分で考えて、ピックアップして抜き出して書いといてみてください。そして、これはワークのところでお話をしました。お金さえかけたら、幸せになれるもの、もちろんそれもあるのかもしれないし、それも、いいかもしれないですけども、そのお金、高価な楽しみに取って代わるシンプルで金のかからない楽しみってないんだろうかと。これも考えてみていただくといいと思います。常にですね、チャートをですね、頭の中に入れておいて、そこにチャートの貼る付箋をですね、増やしていくのもいいかもしれないですね。そうすると、シンプルな楽しみがどんどん増えていくのじゃないだろうか。ということで、シンプルな楽しみを増やそう。そのシンプルな楽しみが20%の楽しみで、80%の幸福、幸せを生んでくれるのかもしれないということですね。そして、高価な楽しみを減らそう。先ほども申し上げましたけれども、それももちろんいいわけですけれども、そうでなくても、得られるシンプルな楽しみが増えていけばですね、 高価な楽しみでなければいけない理由がないわけですから、高価な楽しみは減らしてみてもいいんじゃないのかなということですね。もちろん年に1回の〇〇とか、何々を頑張ったから〇〇はするんだとか、これは結構です。ただその高価な楽しみは一体全体どこから発生している価値観の幸せなのかなということもまた考えてみていただけますでしょうか。その高価な楽しみはもしかしたら〇〇というビジネス雑誌が取り上げていた成功者像じゃないのかなとかですね、考えてみてください。それから次に習慣予算を見直すということです。習慣予算を見直すはですね、これはぜひ、一度はやってみていただきたいんですが、寝る時間、起きている時間、そして起きている時間のうち、家族と会っている、触れ合っている時間、そして仕事をしている時間、仕事をしている中でもですね、会社勤めであれば会社の時間、それから起業準備をしている時間、自分でやっている場合であればですね、ご自分の中でですね、例えば、処理物のために使っている時間、生産的な仕事としての時間というような、予算を見直してみるということですね。これは、セミナーの中でですね、僕が、一度ですね集計をしたわけなんですけども、僕の場合は、寝る時間、それから、家族との時間、仕事時間が、ほぼ1対1対1だったんですね。8時間寝て8時間家族と過ごして8時間仕事をするというような、状態に、なっていたわけなんですが、もちろんそれはですね急になったわけじゃなくて、いろいろとこういった考え方を取り入れていく中で、どんな時間の過ごし方が、幸せなのかと考えた結果ですね、1対1対1になっていったということですので、ご自身の幸せなスタイルというのを探していかれるといいのではないのかなというふうに思います。そしてですね、最後のまとめになるんですけれども、これはこの20対80の本だけでなくて、例えば僕はまあ好きで読むんですけども、哲学の本なんかにも書いてあることなんですけれども、考えることというのは面倒くさいし、事実現実に直面するので怖い、恐ろしいわけですね。そしてもしも直面してしまったとしたら、もしも直面してしまったとしたら、改善、改革、改良、手をつけざるを得ない自分に出会うことが嫌で、そのことを直感的に知っているので、考えないでいるという、そして面倒くさいという理由で考えないということがよくあるわけですね。そうすると結果的に考えないですので、何が起こるのか、ここが一番恐ろしいところです。だから人に委ねるわけですね。面倒だから。大事なことほど人の判断に任せてしまう。この文章を見ると、意図的に誰々さん、誰々くん、誰々ちゃんに任せているように見えるんですが、そうではないんですね。大事なことほど無意識に自分の中に入ってきている価値観が判断しているということですので、その価値観は一体全体誰のかということなんですね。その価値観を書き換えない限り、大事なことほど人の価値観が勝手に判断しているということですので、ぜひですね、この20対80の冒頭でお話をしましたように、捨てて捨てて、あれも捨ててこれも捨てて、それでもこれはもう捨てられないなというふうに残った時、それは、あなた自身のご自分ご自身のですね、内側にあるコア、核、DNA、 その価値観がいろんなことをお判断していくはずですのでですね、そこの価値観に出会うまでですね、諦めずに、捨て続けてみていただきたいというふうに思います。そうしていただければ、それはご自分の価値観になりますので、考えるに値する価値観ですので、一生懸命考えたくなると思うんですよね。そうするとここから先、商品開発であるとか、後半は、リストラクチャリングですから、ビジネスを再構築していくんですけれども、その時に、セールスレターであるとかですね、商品の売りであるとか、そういった聞き古した、なんていうのか、ビジネスの戦術みたいなこともですね、全部ですね、ご自分の 核から出てきた言葉になるので、結果的にレッスン4でお話をした、差異から出てくる差別化であればですね、相手にいくら模倣されてもちっとも怖くないので、マトリックスでいうですね、1番目のマトリックスの右下の部分をコツコツと、諦めることなく、そして焦ることなくですね、進めていきます。そしてそれが結果的にですね、お金的なことで言って儲かるということを僕は、実体験実感しておりますので、ぜひですね、ここの考えることは面倒くさくて恐ろしいということにもですね、気づいていただいて、だから人に委ねてしまうんだと。しかもその委ねるというのは、意識的に委ねているのではなくて、無意識的にそっとあなたの知らないところで大事な人に操作されてるんだということに気づいていただければと思いまして、80対20のコンテンツを終わりにします。ありがとうございました。